人の言葉、神の言葉、鈴木光牧師です。
はい、改めまして皆さんおはようございます。今日の箇所は、マタイの福音書の続きのところですね。順に読んでいるところの続きになります。15章の1節から20節。ここでは、ちょっと前もありましたけれども、また改めて、ユダヤのリーダーの人たちですね、リーダーの人たち、特にファリサイ派の人々、律法学者の人たち、本当に、宗教的な指導者というんですかね、また宗教的なだけじゃなくて本当にユダヤ人たちのリーダーに当たる人たちが攻撃をしてくる、イエス様は攻めてくる、そういうところになっています。じゃあ早速読みながら今日の大切なところを一緒に受け取っていきたいと思います。ではですね、最初に1節2節をご一緒に読んでみましょう。読める方で結構ですので、どうぞその場所で声を出して読んでみてください。1節2節です。いきます。せーの。その頃ファリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来て言った。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか？彼らは食事の前に手を洗いません。はい、ここ出てきますね。ファリサイ派の人たち、律法学者の人たちがエルサレムからやってきたって書いてあります。今までと違うのはわざわざエルサレムからやってきたって書いてあることですね。エルサレムは都ですから、言ってみれば首都から、一番大きな都から、なんていうんですかね、さらに偉いリーダーたちがやってきたようなことですよね。ですからイエス様にとっては危険が近づいているというふうにも言うことができると思いますね。だんだん十字架の時は迫ってきている、そういう危機感も少し感じられるような背景だと思います。でその中で彼らが持ってきた、彼らの今回の攻撃内容は何だったかというと、イエス様の弟子たちがなんで昔の人の言い伝えを破っていて手洗いをしないのかって、そういうふうな内容だったわけですね。でこの話を見ると私毎回思い出すのが私の新婚旅行の話なんですけれども、イスラエルに私結婚して、一緒に奥さんとですね、行ったんですね。でそこでいろんなところで目にするもので非常に珍しかったことの一つが、水場が、街中でもいろんなところにあってですね、そこにコップが置いてあるということなんですね。でそのコップは何なのかなって思ってたんですけれども、ガイドで一緒に行ってくださった先生が教えてくれたことには、その手を洗うためのものなんだって、特にその手を清めるためにこのコップが必要なんだと、ちょっとやり方忘れましたけれども、それを使いながら順番に洗っていくことによって、その清さを保つことができるっていうね、そういうことを説明してくれました。なるほどなるほど。特に聞きながらですね、確かにその順番だったらきれいになるなって、そういうふうに私も思わされました。今もこのユダヤの人たちはこの言い伝え、その言い伝えを守ってそれしてたのか私は分かりませんけれども、いずれにしても、その手をですね、気を保つということを気を使ってちゃんとやっているんだなということを改めて思います。特に今私たちはこのコロナ禍の中にありますと、それはいい習慣だなって、別の意味でね、思うところがある気がしますね。本当に衛生的にも必要なことだと思います。ですから今日話したいことの要点をまず間違えちゃいけないのは、手洗いが悪いという話じゃないということですね。これも言うまでもなく皆さんはわかると思います。で彼らの狙いは何だったかって言いますと、イエス様の命が狙いだったんですよね。なんとかしてこいつを亡き者にしてやりたい、それが彼らの狙いだったわけです。ですから本質はですね、イエス様を罠にかけたいということなんですよね。でこれに対してなんかうっかりしたことをイエス様が言ったら、それ見たことかって言って急いでですね、なんとかしてとっちめてやりたい、もうできれば亡き者にしてやりたい、そういうふうに思ってたんです。言葉尻を捉えるための質問だったということですよね。さあそれに対してイエス様の答えは何だったでしょうか。じゃあ今度は3節をご一緒に読んでみたいと思います。開いている方どうぞ3節一緒に読んでみてください。いきます。せーの。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。はい、 特に注目したいのは、自分の言い伝えのために神の掟を破っているのかということですね。このユダヤのリーダーの人たちがやってきた、その本質的な彼らの持っている問題をズバリと指摘しているのが、このイエス様の応答ですね。自分の言い伝えのために神の掟を破っている、イエス様はそう言ったわけです。彼らは神様の掟を守るふりをしながら、都合の悪いやつに関しては言い伝えとか慣習、習慣、そういうものを理由に変えるということですね。まあ歪んで受け取ると言ってもいいかもしれない。まあその言い伝えとか自分たちの都合の方を優先させるということなんです。まあ、言ってみれば、今日のこのやり取りの中の背景にあることというのは、ダブルスタンダードの問題だということですね。つまり2つの基準が時として相反しているのに、それぞれバッティングしているのに、そのまま使っている。自分の都合によってこっちの基準、こっちの基準っていうふうに価値観を変えたりルールを変えたりしているということです。例として4節から6節の出来事が書いてありますね。これもちょっと読んでみましょう。じゃあ4節から6節読んでみたいと思います。いきます。せーの。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしていると、まあこう書いてあるわけですね。神様からのストレートな旧約聖書、特に10巻にも書いてありますね。その教えは父母を敬えです。父と母を敬え。父または母を罵る者は死刑に処せられるべきである。ちょっと厳しいなと思いますけれども、でもそれぐらい大事にはっきりと教えていることですね。ところが、その当時の神殿のリーダーたちはですね、自分たちの利益になるっていうことがあったので、神への供え物にしますって言ったら、それは父母にあげないでいいものになるっていう、そういうルールがどうやらあったわけですね。まあそういうふうに、まあ特例を勝手に設けて、それをしたならばそっち側のルールは適用しなくてもいい、まあ、そういうふうに変えていたということなんです。6節のところでもう一回今読んだところですけれども、こういうふうに書いてありましたね。あなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。自分の言い伝え、都合のいい価値観の方で、まあ、神様のおっしゃっていることを、まあ、うまくすり替えることがある。ダブルスタンダード、神様の言葉、人の言葉、いい時はこっちが従う、でも自分に都合悪かったらこっちが従う、すり替える、勝手に歪める、このダブルスタンダードの問題があるということですね。この問題は今の私たちにとっても同じだと思いますね。もちろんこの父母を敬うということがある、もちろんね、必ずしもいい父母ではないかもしれないから、時として難しい場合もある、今痛ましい事件なんかもあるとね、そういう場合はまた別の話かなって思いますけれども、でも原則があるということですよね。そのことをまずきちんと押さえなければいけない。例えば10回を皆さんは知っていますか？あなたの神は主だけである。偶像を作ってはいけない。安息日守りなさい。安息日守ること、神様を礼拝すること、それが第一だって。私たちは一つのスタンダードを持っている。だけど、時として仕事や勉強、もっと言えば遊ぶこと、それが優先されることがあるかもしれない。もちろんね、そこにも背景があるかもしれないですね。例えば旧約聖書だったら、ナーマンっていう将軍が、イスラエルにやってきて、そして神様の奇跡を目の当たりにして、これから神様は信じますって言うんですよね。だけど外国の将軍だったから、自分の国に帰ると、偶像をね、礼拝する王様が礼拝するときついていかなきゃいけないんだ、それなんとかなりますかって言ったら、その預言者、相手の預言者の人が安心していきなさいっていうわけですよね。どうしても避けられない問題、それを神様取り扱ってくださるっていうことはあるけど、でも原則があるということですね。原則を自分の都合によって変えてはいけない、まあ、こういうことがまず最初に心に 覚えるべきことですね。私たちは必要に応じてもちろん対応しなければいけないことはあるけれども、でもまず優先されるべきは人の都合、人の言葉ですか、それとも神の言葉ですか。それは神様が何をおっしゃっているかなんだ。このごくシンプルなことをまず最初に今日は確認したいと思います。聖書の言葉は世界を変える力があります。私たちがそれを聞いて行うときに、そこに神の国が広がっていくんですよね。聞いて行うときにそれが実現されていくんですよね。私たちが聞くけど行わないならば、聞くけど取捨選択して自分に合うものだけ取るならば、それは何も変わらない。このことを覚えたいと思います。またもう一つ、少し見方を変えると、この問題のもう一つの危険性があると思います。それはですね、よくあることですけれども、世の中の常識として、これはいいんじゃないって思われていることでも、神様の言われていることと違うということが多々ありますね。でもなんとなく世の中では良しとされているから、これもいいでしょうって、なんだったら積極的に良しとされているからこれもいいでしょうっていうことがあったりする。でも聖書で神様が言っていることと全然違ってたりする、こういうことも起こりうるわけですね。私たちはどうやってそれを避けたらいいでしょうか。やっぱりまず聞くことですよね。どこがどう違うのかってよく分かってなければそれ危険ですから、私たちはまず神様は何をおっしゃっているのかよく聞いて、それを実践する、この本当に当たり前な第一歩を踏み出していきたいな、そういうふうに思います。で、ここからさらに本質的な問題にイエス様が切り込んでいきますね。じゃ続きいってみましょう。今度は7節から9節のところを一緒に読んでみたいと思います。7節から9節いきます。せーの。偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。はい、このように書いてあります。ここでイエス様はイザヤ書っていう旧約聖書の言葉を引用していますね。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。口では信仰っぽいことを言う、信仰風なことを言う、でも心は神様から離れているんだ。世間からはよく見えている、でも本当は神様には従っていないんだ。ぐさっと来る人がいるかもしれないですね。私はぐさっと来ました。そうかもしれないな、ドキッとします。ここで今日神様から問われている大きな問いかけは、本当のところはどうなんだいということですね。本当のところ、あなたの神様との関係はどうなんだい。これが問いかけられているところだと思います。イエス様との関係はどうだ、神様のね、目線から言うならば、本当のところ、私との関係はどうなのかって、そう語られているんだと思うんですね。例えばですね、今は本当にそのことを、本当のところどうなんだというところを問いかけられている時だと思うんですね。さっき例えばね、安息日の話をしました。まず礼拝をすることは第一でしょうって、そういうことをお話ししましたね。毎週礼拝に集まって、そして何だったらね、私は毎日デボーションしてるんですよ。毎日聖書を開いて祈ってますよっていう人もあるかもしれない。でも、そういう人にも、イエス様は今日言ってるわけですよね。心はどうか、本当のところはどうか、そう問いかけられていると思うんです。このコロナ禍の中で、ある意味ではこれ本当に問われていると思うんですね。全部ぶっ壊れてしまった。もう今までの神様の前で忠実な姿だったり、経験深い姿って、外面としてできなくなっちゃった。だって今集まれないですからね。来週からやっとね、街道礼拝再開できそうですけれども、でも今集まることができないって、日曜日礼拝に行って、普段聖書を読んで経験深い私もそれもできない、もちろんね、ちゃんとね、それぞれの場所で礼拝されている皆さんはそれでいいと思うんですけれども、でもそういういろんなことを通して問いかけられていると思うんですよね。 本当のところはどうだいって、心はどうだいって、口先ではなくて、外見じゃなくて、人の目じゃなくて、心はどうだって、心は私と一緒にあるのかって、心は私と一つなのかって、そう問われているんだと思うんですね。今置かれた場所、あなたが今いる場所で心はどこにあるか、ぜひそのことをもう一度思い巡らしてみたいと思います。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。もしドキッとした人はぜひもう一度思い巡らして、神様の前に心を置きたいと思いますね。心を神様に向けたいと思いますね。いや、心を神様と一つにしていきたいと思いますね。ぜひそのことを思い巡らしてみましょう。では最後のポイントいきたいと思います。まず10節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですかね。いきます。10節。せーの。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。ごめんなさい。11節までのつもりでした。11節も読みます。せーの。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。はい。ちょっと飛んで、今度17から20、少し長いですけれども、17節から20節も読んでみたいと思います。いきます。せーの。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし、口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし、手を洗わずに食事をしても、そのことは人を汚すものではない。はい。もちろん、手を洗うこと、衛生的なね、生活を保つことは大事なことですね。それも最近私たちはよく知りました。最近じゃなくても知ってると思いますけども、大事なことですね。でもここでイエス様が語っているのは、霊的に、本当に私たちの人としての存在として、それを怪我してしまうものは心から出てくるんだ。心から出てくるものが私たちを本当の意味で怪我してしまうんだって、まあ、そのように語っています。私たちの内にある悪いものが私たちをどんどん汚染していくということですね。さっきの話ともつながります。まあ、今日は真剣に考えれば考えるほど本当にずーんと響くものですけれども、外見ではね、わからなくても内なるあなたは気づいていることがあると思いますね。そしてそれが私たちを実際に真実に怪我していってしまう、汚染していくということがあるんだということですね。ちょっともう一箇所開いてみたいところがあります。ヤコブの手紙っていうのがあるんですけれども、新約聖書の421ページ、新共同訳だと421ページになります。ヤコブの手紙の1章の13節から15節というところを開いてみたいと思います。新共同訳の新約聖書だと421ページ、後ろの方の421ページ、ヤコブの手紙1章の13節から15節というところ、開いてくださったら一緒に読んでみてください。いきます。せーの。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。うん、これもまたドスンと。訴えてくる言葉ですね。神様は私たちを誘惑しない。どこから罪に至る問題が出てくるんですかって、まあ、その一つの、ね、本質は神様から離れていることなんですけれども、むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれて、そそのかされて誘惑に陥るのです。アダムとエヴァ、蛇、あの時もそうだったですね。賢くなれるよって、神様みたいになれるよ、そしたらムクムクと、それね、確かに日々そそのかされたけれども、ムクムクと、ああそれもいいかもしれないって思いが湧いちゃったのかもしれないですね。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生むのです。 では私たちはこの汚れをどうしたらいいんでしょうか。もうこのどうにもならない私たちの持っているこの罪の性質、もう本当にそう言われたらその通りですよって、どうしたらいいんでしょうかって私たち思ってしまいますけれども、どうしたらいいのでしょうか。またもう一箇所開きたいと思います。使徒言行録の2章の38節というところを開けてみたいと思います。新約聖書の216ページですね、216ページ、新約聖書216ページの、使徒言行録2章の38節のところを開いてみたいと思います。新共同訳の聖書だと、216、新約聖書の方の216ページ一番最後の方です。使徒言行録2章の38節を、見てみたいと思います。いいですかね。じゃあ使徒言行録2章38節一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。はい、この箇所は、その最初にね、聖霊が下って教会が始まった瞬間ですね、ペトロが集まってきた群衆に向かってメッセージをしたんです。そうすると、人々はですね、心を打たれたんですね。そして何とかしたいって、どう応答したらいいんだろうかってそう思ったんです。自分たちの罪の問題はっきり知らされて、そしてどうしたらいいですかって言ったんです。それに対して答えたペトロの言葉がこれですね。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ステップ1は、私たちはこの罪の問題どうしたらいいですかって、どうにもならない、本当にこの私たちの奥にある汚れた問題どうしたらいいですか。第一に悔い改めなさいってペトロは言いました。これ聖書のメッセージですね。悔い改めなさい、本当にごくシンプルなことですね。あ、これはいかんって、本当に私汚れとる、もうどうしようもないって、どうしたらいいんだろうかって、第一は悔い改めなさいって、それを認めて神様の前に、いや本当そうなんですって、私もうどうしようもないこの問題、私どうしようもないんですって、あなたの前にこれは差し出します、どうぞ許してくださいって、まあ、そのように悔い改めることですね。まあ、素直に認めて神様の前に告白することですよ。ごめんなさいっていうことですね。これ悔い改めです。そしてステップ2、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさいって、そういうふうに書いてあります。イエス様を信じて、そしてもちろん受けられるならば洗礼も受けて、そして洗ってもらいなさいって、イエス様を信じて、イエス様の十字架の血によって洗われなさいって、そしたらどうなりますか。詩篇には雪のように白くなるって書いてありますよ。雪もね、汚れてる場合ありますけれども、でも基本的には白い、まあ、あまりちょっとつまんないツッコミを入れないように私もしますけれども、とにかく白くなるって、本当に曇りなく白くなる、清くなる、これが約束ですよね。悔い改めてイエス様を信じて告白して、イエス様の十字架の血を受け取りなさい、その許しを受け取りなさい、もちろん受けられる人は洗礼をちゃんと受けなさいって、そしたらあなたは現れて清くなるって、まあ、そう言ってますね。そして第3に、最後は賜物として聖霊を受け取れ、聖霊があなたのうちに住まわれる、これはもう本当に大きな違いですよね。今までは聖霊が私のうちに住んでなかったから、もう汚れるに任していた、もうどうしようもない、自浄作用がない、何度も繰り返してしまって、私だってやめたい、私だって変わりたいと思うけれども、どうしても変わらない、でもそれを徐々に変えていってくださる方がある、また時には一瞬にして変えてくださる方がある、それは聖霊、この神様の霊、イエス様の霊が私たちのうちに住まわれるときに、私たちは現実にも変えられていくのだということですね。もう私たちの実際はね、雪のように白くなるけども、本当にね、内なるものはすぐ変わるかというと、確かに私たちね、信じて洗礼を受けても、いきなりは変わらないんですよね。洗礼を受けた次の日からいきなり聖人君子のようになることってないんですけれども、でも聖霊が私たちのうちに住まわれると、現実に変わり始めていく。イエス様と一緒に歩んでいくときに変わっていく、これが約束ですよね。マタイの福音書に今戻りますけれども、イエス様は山頂の説教、山の上で弟子たちに、心の清い人は幸いだ、その人たちは神を見るって、そういうふうに言いましたね。霊が 私たち変えられていくときに、心も変えられていくんだって、そして神様を見るようになるのだって。この洗い、清められること、私たちのどうしたらいいんでしょうかって、どうしてもこの本質的に変わらないっていうところ、どうしたらいいんでしょうか、もうまさにどうしたらいいんでしょうかですよね。これイエス様しかできないということですね。本当の意味で私たちを清くするのは、私たちを作り変えることができるのはイエス様だけなんだって、このことをもう一度私たちは覚えたいと思います。そして現れる、心をイエス様に合わせていく、そのようにしてここからまたスタートを切っていきたい、そのように思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はまず最初にダブルスタンダードの問題のことを話しましたね。私たちは神様に従いますと言うけれども、その神様に従うってことが結構あやふやだったりとか、あるいは従ってると言いながら、別のところでは都合によって切り替えたりしていることがある、そういうところないですか。ちょっともう一回ね、自分の内側を思い巡らしてみたいと思います。また第二に、本当のとこどうだいって、心はどうかいって神様に問いかけられていると思います。外面取り繕って言葉に従うことできたとしても、さらに聞くよ、心はどうだいって、そのように聞かれていると思いますね。私たちはどこに心を置いているでしょうか。ぜひイエス様と心を合わせていきたいと思います。さらに私たちの心がそのまんまであるならば、私たちの心にあるものが私たちを汚していきますね。どうしたらいいですか。何度でもイエス様のところ立ち返って、悔い改めて洗い清めてもらいなさい。イエス様の十字架の血潮はあなたを真っ白くするって、このことを受け取っていきたいと思います。そして、変わっていくならば、聖霊があなたのうちに住んでいるんだから、本当に本質も変えられていく、そのことを経験していきたいと思います。他にもどうぞ自由に今語られていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を心から褒めたたえます。あなたが私たちに御言葉を与え、語り聞かせて、あなたに従う正しい歩みを教えてくださっていることを感謝いたします。その一方で、私たちはこの地上で生きる中で何度もその価値観の方に足を取られていくことがあります。どうぞ許してください。そして私たちを作り変えてくださるように、私たちは本当にあなたに雪のように白くされたいと願いますから、どうぞそのようにしてください。またそれでも弱い私たちは何度も失敗しますけれども、あなたは本当に許してくださり、変えてくださる方であることを覚えますから、そのことを信じて従っていくことができますようにお願いいたします。どうぞ私たち、今何か示されたことがあるならば、心から悔い改めて作り変えられたいと願います。どうぞあなたがそのようにしてください。今日から始まる1週間の旅路も、どうぞあなたが導いてください。私たちが新しい皮袋となって、新しい葡萄酒を受け取って、あなたと共に歩んでいくことができますように、主を導いてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し、期待し、お委ねして、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。